皆様、こんにちは。今日はですね、ちょっとお互い現地からライブ配信ということで、すっごい久々すぎて、ちょっとやり方がわからないなっていうので、今戸惑いながらやっております。今ね、ちょっと遅れた。これをどうすればいいんだろうな。一応、今、LINE の方に URL は送ってみたんですけれども、あ、招待、これかな？なんかできた気がすると思いつつ、どうだろう。
聞こえました？あ、
よかった、でき
よかったよ
た。
かった。参加を押せば入りました。
すごいですね。やっぱダメですね。忘れます
うん。忘
ね。
れますね。久々だもん、これ。
久々
うん。
ですね、これね。一
これ。
応今日は、福岡市政だより、
姿勢
が
だ
一
よ
応
り。
届いてたんですよ。
うん。うちも入ってましたよ。インクルーシブな子供広場っていうタイトルの。
そう、それすっごい気になって。
うんうん。私も気になった。
インクルーシブってなんか最近よく聞くんですけど。
あ、聞くね。意味が私はよく理解できてなくて、なんかさ、できたら括弧みたいな感じ、下に米みたいな感じで、インクルーシブとはって書いてほしいよ。
ね。で、
うん。
何か、インクルーシブホテルとかが確か、なんか最近やたら SNS 系で上がって、なんかホテルで全部が完結する。なんか、なんだろう、ホテルの料金にご飯とかお酒代とか、なんか全部が入ってるっていう、なんか感じなの、みたいな、なんか遊びも、で、みたいなやつをなんかこの間ちょっと見たんですよね。だから、なんか
ね、
こ
で
の、
もね、Google さんの AI による概要を調べたらば、インクルーシブとは、あらゆる人、かっこ障害のある人、外国籍の人が、差別や排除されることなく社会の一員として、共に生活できる、包み込むような状態を指しますって書いてありますよ。
迷子になった。え、だって公園だよ、そもそも。広場だよ。別に関係なくない国
そうね。だ
籍。
からまあ、誰もが遊べる公園ってことなんじゃないです
え、
か？
誰もが遊んだら映
普
画になって
通今
く
までそうだよね。だから、排除とか差別とか、公園でしなくない？みたいな感じ。あ、だからここに書いてあるみたいな多言語とかさ、多言語やピクトグラムで表示した案内板っていうのが、その言葉が読めなくても、あ、言葉が読めないじゃないか。日本語が読めなくても英語でわかるよねっていう、そういう意味なんじゃないですか。
そうなん
国
ですね。
籍。なんか、
ね、やっぱ、
絵で示すみたい
いや別
な。うん。
に外国の方も公園だったら、
勝手に遊ぶよね。本当に。
なんだろう、この、なんて言うんですか、言葉の、でもそうしないと最近は伝わらないんですかね。
まあ、流行りだよね。インクルーシブっていう
だ
単
から、
語が今。
結論、流行り？
流行りですよ。ほら、ダイバーシティとインクルージョンとかなんか書いてありますよ。インクルー、そうそうそう。なんか
もう、
ね。
ま、だから、公園でしょっていう。
そうそうそう。みん
だって、
な、外
外国
で
行っ
遊
たっ
べ
て
るよ。
ね、その、公
遊ぶ
園行っ
よ。
て休んだりとか、旅行
で
者
す
が
よ。
休んだりとか、するじゃないですか。
するする。
なんか、公園って別に国籍から、その差別から、その、例えば障害があるからって、本当に関係がないところじゃないですか。
そうそうそうそう。
だって、誰のものでもないもの、ここ。
そうそうそう。みんなのものだからね。
へえ、
まあまあ、
そう
でも、
なん。
見てると、なんていうのかな。すっごい、この写真の公園の遊具ですよ。低くて、まあ、言うなれば誰でも、ちっちゃい子から、それこそこう、なんか体が不自由で登るのが大変っていう子でも遊べる遊具だなっていう感じはあるよね。
なるほどね。そういうことなのかな。
あ、とか
まあ
ね。
結論いいんじゃないかなっていう。で
う
も、その公演のやつっておかげで、初めてこの福岡市政だより読み始めて、初め
ん。うん。
てちょっと気になりました。
あ、なんかね、初めて子供向けだった気がする。
だから、本当に初めて、あ、なんだろうって、この私たち主婦ですよ。子供いる主婦世代で、やっぱ公演とかなんとかってまだね。
もうね、ちっちゃい子かな？もう私は不運で終わった。もうこれ、いかん、つまんなさそうな公園だな、うちの子には、みたいな感じで。
そうですね。中学生はちょっと物
ちょっ
足り
と無
ない
理
よ
だ
ね。
な。
ただ、インクルーシ クシブな、その子供広場っていうので誰もがっていうから、うん、どうなんだろうなっていうのはちょっと気になったなっていう。うんうんうん、
確かに確かに。
すごいですね。これ読み始めて結構経ちますけど、ようやくちょみっと主婦寄りな話題がようやくできましたっていう感じですけど。
その前虐待とか不登校とか、
はいはい。
とかのお母さんたちが、そういう子供たちの支援、お母さん向けの支援がよくわからないって言ってたじゃないですか。規制だよりに毎回載せればいいのにとかね、思うわけですよ。
本当ですよね。
って思っちゃうね。
いっぱい載せれるスペースあるかろう、みたいな。
そうそう。そう思う。
でもやっぱこれを読んでる人たちが、もう、その市が把握してる人たちも、こうね、高年齢層しか、多分ターゲットにしてないからなのかな。
あのね、だからまあ、たまには子育て層も乗せとかないかんよねって感じで子供をドンって打ち出したんでしょうね。
うん。で、なんか5歳児検診始めますとか、あと民生委員児童委員のなんか、ボランティアさんのことがちょっと書かれてあったりとか、あとね、その隣に福岡ボルドーワイン祭り。
何それ
っていうのがありましたよ。5月22日から6月15日。
おお。
何
福岡のワイン？
いや、ボルドーだから、ボルドーですよね。姉妹都市35周年を記念してって書いてますよ。へえって。なんか、ね、会場にはフランスの歴史を紹介するとか、ボルドーの魅力に触れて美味しいワインと福岡の料理、オペラやバレエ、ジャズの演奏とともに。おしゃれ。入場は無料っていう。
ないかもって感じよね。
うん。あ、で、その下に、うん、あれですよ。私たち大事なラブアスプリンが載っております。
うんうん。素晴らしい。
はい。ペットボトルキャップもね、集めるので、ぜひ、これをもし聞いてくださってる方がいらっしゃいましたら、私たち、今津の、長浜海岸の方にいますので、ペットボトルキャップ、ぜひですね、1000人分集めるのをですね。
ね、う
ん。なんか知らんけど、なんとなく、えいやーってやってみる。
2トンっていうね、大きな目標掲げて。
そう、しかもなんか、1000人分を助けたいとかじゃないんですよ。ただ、キリが良くて、なんか、やった感がある数字って何かなってみんなで話し合った時に、1000人じゃないっていう感じで。
100人じゃなんか、ね、パトスされる。
でも、今考えたら、あ、100人でも結構すごいことなんだなって思いました。
そうだと思う。
なんか100人って大したことないのかなと思ったじゃないですか。うん、だから1000人って言っちゃったけど、でも実際去年やったのが37人分だから。
少ないよね。
全然100人でよかったなってちょっと思います。
ちょっと私も思ったよ。なんか思ったよりね、ペットボトルキャップが軽いんだっていうことに気づきました。
ね。で、2トンって、なんかなんとなく数字でおーと思ったけど、実際にそのやるのと、その頭の中の考えがこんだけ違うんだっていうのを、ちょっと自分自身ですごく反省しましたけど、もうやるけどね、みたいな。
そう、やるけどね、
って。もう時間かければ、まあ多分やれなくはないだろうっていうのでね。あ、だから今はいろんなところでですね、ペットボトルキャップをちょっと集めてくれるって方は、ご協力者をね、仲間をちょっと今探してますので、もしこれ聞いてペットボトルキャップ集めていいよっていう方がいらっしゃったら、ぜひお知らせいただけてたら嬉しいなと思います。で、今回、今までって、会場違ったじゃないですか、ラバースクリーン
の
会場。
だったよね。今津長谷公園の方ですもんね。
うんうん。
今
塾の方だったじゃないですか。今回、今津じゃないですか。で、多分ね、今津の方がゴミありそう。
あるある、絶対ある。
毎回ね、ラバースクリーンやるたんびに、ゴミなくねみたいな。
この人数でなんかそんなにいらんかったよね、人もみたいな感じのね、悲しい気分です。
だから主催者側も切り替えて、すごい会場綺麗なので、なかなか拾われないマイクロプラスチックとかも拾ってくれたら嬉しいです、みたいな感じで、まあ、確かにそういうのもね、拾った方がいいなと思うので、まあ、それはそれでいいのかなと思ってたんですけど、まあ、今回会場が変わるっていう初の試みっていうので、しかも駐車場もないんですよね、あそこね、全然。
ないよね。だから、こう、なんか小学校か。
はい。
会場を
お借りしてっていう。すごいですよね。このラバースクリーンっていう、こう、みんなで地球きれいにしようっていうね、市民と企業と行政が協力してっていうテーマで、地球、地域の環境美化活動をするっていうのでやって、まあ、いろんな人たちが動いているじゃないですか。しかも、東区、中央区、城南区、佐原区、西区。5会場で一斉清掃っていう。
うんうん。
や、すごいよね。
博多区だけないんだって思っちゃった。
博多湾だからじゃないですか。ビーチはなくないみたいな。
なるほどね。
うん、多分。
からか。ビーチじゃないともできるけど、うん、まあ。じゃあビーチクリーンだからね。
ビーチクリーンだからですね。テーマがですね。うん、まあでも、やっぱ、しないよりかはね、やった方が、全然。うん、あの、うん、この間ね、あの、子供あれの、
うん、
あの、大竹みのり会長が言っていらっしゃったのが、あの、うん、こういうゴミ拾い活動って意味があるのかなって、でこう思ったけど、ここが最終防衛ラインだから、うん、やっぱこういうとこでちょっとでも拾うことに意味があるんだよみたいに言われてたじゃないですか。
言ってた。うん。
なんかあ、なんか意外といいことしてるみたいな。
そう、本当よ。やっぱ海に行っちゃったらさ、落とし物しても海に流れると本当わかんなくなるっていうくらいに、ゴミももうどんななっていくかわかんないからね、海に行って、うん。
で、なんか言葉のチョイスいいなと思ったんですよ。うん、最終防衛ライン。
そうね。なんか、守らなければって気持ちになるよね。
うん。いや、なんでもそうなんですけど、こう、私たちって、こう、活動とかいろいろしていく中で、うん、どうしても、こう、中だるみしたりとか、なんか、これ意味あるのかな、とか、いろいろあるじゃないですか。
うん。
で、なんか、言い方だと思うんですよ、やっぱ、それも。
そうね。言い方でモチベーションが上がるか下がるかっていうね、感じですかね。うん、
だから、この間聞いたときに、わ、すごいわ、さすがだわ、と思って。ね、あの、しかも、こう、ゴミ分別の、このね、落とし物で、イヤホンなんか、ブルートゥースかなんかでやるやつが落ちてて、超高級品ですよね。
そうよね。でも多分落とした人落としたくて落としたんじゃないと思うよって感じ。
うん。で、それを多分、もし交番に届けてとかしても、うん、多分取り来ないじゃないですか。あんなちっちゃいものだと、うん、ああ、落とした、さようなら、みたいな。
ならよね。
だから、あんな高級品にも、あ、落ちたらゴミだなっていう。
そうね、ほんとね。
で、そこからゴミ分別クイズみたいな感じで、はい、さあ、これはどこに捨てるんでしょうみたいな。不燃物かなんとかかって。まあ、答えは、あの、リチウム電池が入ってるので、そういうリサイクルか、もう、
うん、
っていう感じでね。
ね、捨ててくださいって感じですもんね。
ね。いや、でも知らないこと多いよねって本当によく思いました。うん、そして5月31日は世界禁煙デーらしいですよ。
そうなんだ。
知らなかった。
知らなかった。
路上喫煙について人に優しく安全で快適な街へとあります。
お
お。知らなかった。
うん、私、ほら、品川区行ったじゃないですか。
はいはい。
このなタバコルールってやつがまさにこれなんですね。路上禁煙を条例で決めてるみたいな。
うん、うん。
これは禁止されておりって書いてあるけど、天神と大名と博多駅地区の一部だけってことか。
うん、やっぱ人通りは多いから歩きタバコするとやっぱ危ないですもんね。火傷したりとかするかもだから。
もっとこう広げてほしいよねって思っちゃう。
難しいですよね。あの、やっぱ排除しすぎると、ね、あの、ダメだみたいなのもあるじゃないですか。なんかやっぱバランスがあるんでしょうからね。やっぱ、こう、国的にもこう、なんて言うんですか？やっぱ人通りが多くて本当に危ないところは禁止して、それ以外はまあまあまあまあまあまあって、モラルに任せますみたいな、とこなのかなーってちょっと思いますね。で、隣にですね、国民健康保険からのお知らせです。
はいはいはい。
はい。7割、5割、2割。あ、そんなになんかいろいろあるんですね。
そうみたいですね。
低所得に対する減額措置の基準が変わりますっていう。う
ん
う
ん、はい。
なんかこうやってお知らせして、あ、次のページが、皆さん脱炭素のアクションを応援します。
おー。電気自動車購入補助金、
住宅
エネルギーシステム導入補助金、エコチャレンジ応援事業だそうで。
すごいですね。でも電気自動車高いから10万円ぐらいじゃん。
足りないよね。
税金にもならんがな、みたいな。
ないよね。本当に。まあ予算がないでしょうね。でもここを見てたら、エコチャレンジ応援事業にマイボトルの購入もそれに当ててくれるらしいですよ。
え、それはいいな。
それはいいよね。だから水産使えるってことよね、うん。もう買っちゃったな、息子って感じですけど。大きいやつ。早く言ってよって感じ。
さあ、あの、それが劣化した時用に買っとくとか。
いや、そうね。買っとくからだね。あ、そうしよう。うん。
はい。
でも上限1000円相当が早掛けなどでもらえるらしいです。
いいな、めっちゃいいな。
これ。
うん。いや、いいですね。
ね。で、事業所の脱炭素経営を支援。
おぉ、いいじゃないですか。
うんうん。
っていう。で、住宅エネルギーシステムとか。
うんうん。
あるけれど、いや、住宅のこのね、エネルギーシステムを加えるのね、結論ね、まだパネル代が高いんすよ、っていう。
うん、そうなんだよね。
そう、だから、今、窓ガラスに貼れるとかが結構、
はいはい、
開発が進んできてるっていうから、私、窓ガラスになる日を待ってます。
そうね、ほんとよね。
いや、そしたら、もう窓ガラス変えればいいだけじゃないですか。
うんうんうん、楽だよね。
こっちの方が正直言って楽だし、その、なんて言うんですか、熱伝導率とか、その、室内、うん、だって暑くなればなるほど、うん、やっぱ窓から、冷気も熱気も入ってくるから。
ね、確かに。
あれいいなぁと思って、だからそうならんかなぁ。まあ、か、うん、あれですよ、やっぱ、もう、CO2 の膜。
あ、そう、巻くね。私これさ、うん、思うんですけど、家庭に助成金出すのも、なんか公共施設をバンバン変えてってくれてもいいんだけどって思っちゃった。
あ、わかります。
ねえ、だってこれ、市民が手出ししてやんなきゃいけない。
そうそう。
だったらもう市でやってくれよって感じ、学校の窓変えるとか、あるじゃない、うん、いっぱい変えれる場所が。
ねえ、ね。まあ、まあでも、小学校とかで一応ソーラーパネルが、ね、ついてるところとかもあるし、徐々にはなんかしてるのかもしれないですね。
うん、
で、今回めくって、うん、また1ページめくったら、情報ボックスがあるんですけど、今回、なんか第2の表紙が現れましたよ。
あ、水だよりね、今から夏になるから水は大切にってことでしょうね。
でも、これ、トップが良くないっていう。
本当よね、インクルーブを超える絶対大事よね、この水。
そう、いや、あれと思って。
ちょっとチョイスがわからん。結構さ、この姿勢だより真ん中に第二の表紙入れて結構いいこと言ってるやつが多い気がするんですよ。
うん。でも、うん、だったらさ、裏側とか。
そうね。真ん中って見ないからね、本当に。
真ん中は結構頑張んないと見ないけど、で、大事なことって、このバンバンの表紙だけなんですよ、結論。
そうでしょうね。
これしかもインスタグラムのね、始めましたとか。
ないよね。
漫画でわかるとか、結構大事なこと言いたいんでしょ？もうちょっとさぁ。
だからめっちゃカラフルで、ね、お金かけてるのに。
ねえ、お金かけてて中ですよ、びっくり。しかもナンバー102って。
あ、じゃあ102回もこれやってるってことよね。
やってるんでしょうね。初めて知った。で、その次のページ、なんかほんと漫画がありますよ。
そう、すごいよね。漫画、めっちゃお金かかるから。
ええー、っていうか、なんか、これだって別でさ、なんか抜いて。
で、二枚重ねじゃないけど、こう、二部みたいに配ればいいのにね、うん。
抜けばいいだけだよっていうね。
本当だね。
だって情報ボックスにこれ挟んであるだけですよ。だからこれ抜いていいと思う。
気づかないよね、これ。
なんかやっぱ、福岡市政だよりって、なんか主婦目線っていうか、ね、私たち、その生活を、うん、すごく重要視してる我々にとっては、うん、これ、うん、本当になんかこう、もうちょっとできることあるかろうみたいな。
うん、本当よ。
で、情報ボックスいつも通りピラピラめくりましたけど、ふーんですよ。
そう、あ、このほら、筑後川からの水をね、送ってもらってるって言ってるじゃないですか。うん、電気代半端ないらしいですよ。ポンプで送ってるから、もう、何千万みたいな、何百万みたいな感じで、月々の。人気代がすごいことになってるらしい。
マジか。まあ、でもそういうとこに、自然のそのエネルギーとか使ってくださいって感じですね。
そうですね。
へぇ、あとなんか、西のその市民プールで、なんか、水泳ワンポイントレッスンとかあるんですね。
そんなこと考える
？しかもね、6月18日水曜日午後1時半から2時半って、子供じゃないんだなっていう。
ああ、本当に行けないよね。
うん。これ誰が行くんっていう、この時間。
まあ、ちょっと言ったりしてる人かな。
で、アビスパの福岡親子観戦招待教室みたいなのがあっての、はい、西区。
うん。
生き生き、生き生きセンター福岡っていう。
ああ、なんだっけ。民生員さんじゃないけどあるよね。高齢者相談センターですね。
お、何、うん、これ。
うん。
なんか、パパニティってあるんですけど。
パパニティってあるね。何ですかね。
父親向け講座、パパニティ。
パパニティってね、パパのコミュニティってことなのか。
あ、そういうことか。
わかんない。パパニティって、またってどういう略なんだろうね。
何でしょうね。知らないこといっぱいありますね。すごい。なんか、隣に自然観察ウォーキングとか。
ああ、なんかいろいろ。
いろいろあるな。で、なんか、今月は子育て子供寄りなんですね。全体的に。テーマがあるのかな？
あるのかもしれない。5月だから子供だから。あるからかな。
いつも通り、だいたい15分、20分で終わるっていうね。
あーね。
姿勢だより。
さらっとですね、本当に。
いや、やっぱね、だんだんこれのその重要性とかを、ね、なんか、いいものなら本当発信したいなと思って、最初のこの私たちの熱量。
もうないなぁ。
もうなんか炭火が本当くすぶってるわーぐらいないですね。やばっていう。
どうなんだろう、なんかこういう情報ボックスもさ、よくよく見たらもしかしたら面白そうなのが、あるのかなーっていう感じなんですけども。
でも、パッと見で目引かないし、なんか欲しいものがないじゃないですか。
あ、なんか今一つね、6月14日土曜日、任天堂スイッチを活用したプログラミング学習体験会っていうのが、まあ、ギリいけるかなみたいな。
ギリいけるかな。
そうそう、ギリ。でも小学生までがもううち対象外みたいな感じ、
ね。だってスイッチを利用したって、それマイクラじゃねえのって思ってくるわね。
家でできとるかな。
家でできとる。むしろ、うち、めっちゃすごいの作っとる。
そうね、確かに。なかなか、他、ほんと他ないよね。
うん。だって、あれですよ、そこの教室行くより、あれじゃないですか。さやかさんとこの息子ちゃんなんて、うちのマイクラで遊びたいって。
あ、そうそうそうそう。その世界が一番充実しているから。
そらそうだよ。だって、ゲーム作ってるプロがまたやってんだもん。そらそうなるわ、みたいな。
うまくなるよね。
うまいよね、みたいな。プロが本気で遊ぶとうまいよね、って思いますね。
って感じ。そう、だからないんだよね。なんか情報ボックスも、情報が、欲しい情報があんまねえな、みたいな感じよね。
困ったもんですね。
まあさ、この情報ボックスからの申し込みがどんぐらい あるのかみたいな。ここに掲載してる、そのね、掲載する意味、価値。いるの、うん、なんか根強いファンがいて、毎回これチェックして応募してるみたいな人が。いるのかね。
いやー、どうなんですかね。もうなんか、本当にこれは、シンプルに、わかんないって思いました。うん、この。
そうね。
まあ、なんか、まあ、私たちが声上げたところでね、これが変わるわけでもないし、で、多分みんなね、福岡市政代理とか超絶どうでもいいと思ってるじゃないですか。
うんうんうん。
でも、だからどうでもいいから予算削ればいいなっていうのは我々の主張じゃないですか。
多数の人はどうでもいいから、まあ、どうでもいいんだよね。本当に。あってもなくてもどうでもいい。来ていらなかったら捨てる以上です。みたいな。嫌い人一緒って感じ、
ね。でも、市ですよ。福岡市ですよ。今人口どれぐらいよっていうね。だって世帯だって89万4630世帯でしょ？
先月比3935世帯増。
ねえ。だって、ここに、これが、カラー印刷で、
うん、そう、届いてるんですよ。
そう、だから、私はいくらなのっていうのが、ダメついかもしれないけど、知りたい。
いや、本当に知りたい。
知りたい。
ゴミを減らそうって言って、ゴミを配り寄るやんけ、みたいな感じよね。
うん。だって、多分、最低限ないといけないまでは、どうにかなんか納得するから、月1回にしませんかとか。
そうそうそうそう。うん。
やっぱ、減らして、その予算とか、ビビたるものかもしれないけど、
チリクモですよ。
いや、絶対何か次に、あ、これのお金があったから、これぐらいだったらここに使えるよねって、絶対回せるじゃないですか。
うん、回せる。
なんかな、ここな、しかも、中面折り込み水だよりってあったよ。
書いてあるけど、そんなの気にもしないよね、本当に。
見ないよね、っていう。いやー、なんか。
出るぐらいだったら、小学校とかで配った方がいいんじゃない？これ、なんか。
うん。なんか、最近、福岡市政だよりをすごく残念に思うようになりました、なんか。
そうだね。
なんか、残念、こんなにお金かけて、全都配布っすよ、っていう。
あれね。
お金かかる。何 ージあるのよ、これ。
そうよね。そう、なんか最後は16って書いてあるよね。西のところが。16って書いてあるでしょ。
しかもこの大きさ、
うん、
すごいね。いや、すごい。いや、すごいなと思って、シンプルに。
今、配る人の人件費とかもいるわけでしょ？
うん、だから、本当にお金かかってるし、それが毎月1回になったら、その人件費だって、
そう、
お金分にな
る。じゃんって思うね。
まあ、でも、それで生活してるんです、困るんですって言われたら何も言えなくなっちゃうけど。
ほら、その余った、全頭配布を、月に1回に変えて余ったお金でまた違う仕事の、本当に必要な仕事を作ればよくないって思うけど。
いや、でもこういうなんか単純じゃないけど、なんかいるのかな、ポストにポイって入れるっていう。
うん。
そういう仕事が。
でもこんだけ人手不足って言ってるから仕事はあるんよ。
ね。まかないですねっていう。いやー、でも本当に、今日はもう福岡市政だよりの話はこれぐらいにしようって思いました。違う話しようって思いました。そうですね。いやー、だってつまらんもん、やっぱ。
つまらんねー。
で、これが私たちの答えですって感じですよ、本当に。それをただ訴えていって、いつか、本当一部にならんかな、月一で。うん。
一部でいい。
はい。で、まあ、今週は、まあまあ忙しかったなって、なんか、
そうですね。
週だなって、まだ中間なんですけどね、終わってないんですけど。
そうそうそう。
そう。今週は、まみこさんのね、勉強会に参加させていただいて、なんか久々に、あ、いろんな人と交流したなって感じです。あ、
そう、確かにそうだね。うん。
で、昨日は、毎月のね、うちが運営してる塾。
交流塾ね。
があって、ね、うん、で、昨日、なんかね、うん、みんなが、なんか勉強楽しいって感じで、うん、もっとやりたいっていう感じになってたじゃないですか。
もっとやってた。
なんかこれはもうちょっとやりたいみたいな。
うんうんうん。
なってたのがね、あれはね、個人的にすごく、ちょっと嬉しかったし楽しかったなと思って。
うん、うん、うん。わかる。なんかもう真剣にね、まあ、朝ピーとかちゃんとさ、こう参集して会った瞬間にゾクゾクするからって、マニアックだな、さすがだな。
やばいよね
って。この日やばいよ。するから
。いや、シンプルにやっぱ私はこうもう11年かとかなるんですけど、うん、勉強をし続けて、一人で勉強してても全然楽しかったんですよねっていう。
うんうん、
で、なんかそれで興味持って、あ、そうなんだって。ただ、うん、なんだろう、こう、自分みたいな興味のを持ってくれるような人っているのかなっていうのと、
うんうん、
私はあんまいないだろうなと、
はいはい。
なんだろう、占いとかずっとやってきて思ったんですけど、結論って全部一緒じゃないですか、正直言って。
そうです、一緒ですよ。
そう、うん、だから意味がないって言われたら、そうだねって言うしかないっていうか、ですよね、わかるみたいな。じゃあなんでやるのって、なんか好きなんだよねみたいな。理由があんまりないんだけど、いや、面白いんだよねっていう。うん、で、この面白さを多分私言語化できないんですよ。
ああ、なるほどね。
そう。だから、今回本当に、みんなが集まって、
うんうん。
その、勉強ずっと、もう何年です？
え、もう4年？
え、もうそんな経ちます？
ね、2022年ぐらいからやってるよね。2022年、3年、4年、あ、4年目ぐらいかな。
ああ、じゃあまるっと3年？
まるっと3年してると思う。うん。
いや、やばいよね。
うん、すごいよね。
すごいなと思って、うん、その、なんだろう。自分がやってることって多分本当に、なんて言うんだろうな、活かせる時もあるし、なんか活かせない時もあるしって、勉強ってそんなもんだと思ってるから、
うん、
なんか長くやって、あ、そうなんだって、で、自己理解で終わりって、さらになんか人になんか還元できるものでもないし。
うん、あ、でもどうですかね、還元。まあ、自分がこう変化することによって他人へのこう、ほら、なんか不快感が減るとか、他人が感じ取る私の至らぬ言葉が減るとか、なんかそういう。人に対してはいいんじゃないですか？
いや、でもあれですよ。多分、それも、体調とかなんとかで、結論、それをゼロにすることって無理じゃないですか？
まあ無理ね。うん。
そう、だからそういうのも、なんかそういう自分もあるんだなって思いながら、なんか、受け入れて、うん、結論なんか自分の人生を楽しく生きていくっていうのがいいんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
私の中では。だから、うん、なんだろう、本当になんか正しく生きるじゃないですか。けど、うちの市がね、そういうのを、まあ、推奨じゃないけど、
うん、
そういう教えでね、仏教のうんぬんかんぬんとか、すごいいろいろこう、なんだろう、人間性を高くするような教えがいっぱいあったから、 なんか、そうし、しなければじゃないけど、なんかそうした方がいいんだなと思って、
うん、
なんだろう、日々を生きても、やっぱ元々の自分がいるから、うん、あ、完全にそっちは無理だな、みたいな、っていうところもあって、なんか10年くらいなんかいろいろ体験して、あ、なんかこういう部分はもうなんか仕方ないと思って、こう、嫌われても何しても、あ、仕方ないと思って過ごそう。もうし、もう仕方ない、それは、もう、ある意味個性です、みたいな。
そうね。うんうん。
っていう感じなのかなと思って、なんかそういうふうに考えてったら、結論、あ、すごく生きるの楽っていう。
うん、確かに。
やっぱ生きるのが苦しいっていう人たちが多いじゃないですか。
そうだね。確かに。
生きる。そうそう。ちょうどね、多分今日ボディーソープ届くなと思って。
うんうんうん。あ、届いたんですね。
あ、そう、届いたんですよ。あ、やっぱこの時間かと思って。
うんうんうん。よかったよかった。
届きました
。ねえ、やっと届いたの。でもこの届くタイミングにまた注文来るのってすごいなって思って。
ん？注文来たんですか？
お、おんじさんがね、日本買いますって。
あ、
うん。
ありがとうございます。いや、なんか本当にね。
来てもらってるって言ってて、そのお客様がすごい良かったんですって。
あ、ね。
うん。
すごい良かった。いや、でもなんか、本当このためにやってきたなっていうのを、じわじわ体感させていただけてるじゃないですか。うんうん、私はすごいね、最近に良かったって。なんか、20年間もやもやもやもややり続けた結果が、今、じわじわ来てるのが。
うん、うん、確かに。
いや、私はシンプルに嬉しいし、なんか、うんうん、なんだろう、小さい頃から私漠然と、なんかこうなったらいいなって思ってたのが、うんうん、なんか私本当に人に幸せになってほしいなってすごい思ってたんですよ。
うん、
なんだろう、私が考える幸せじゃなくって、その人たちが、うん、なんだろう、本当に幸せだなって思える瞬間を、こう、なんだろう、日々、なんかどっか体感してもらえたらすごくいいな、すごい思ってて、なんか、やっぱ、多分それだけ私の元にはですね、病んでる方がいっぱい来て
き
たから。
そうね、そうそう。だからさっきね、ゆきさんがあの、配送の人と話してるときにちょろっと話してたんですけども、うん、その悲しい事件がさっき中学生がね、誰でもよかったって言って事故に起こしてたって言ってたじゃないですか。
うん、
でも、なんだろう、それも体験したくて来てしてるじゃないですか、その引用語行の。考えてるとね。だから、それを体験することで次の幸せを感じるための、なんだろう。やっぱ、悲しいことがあるから嬉しいこと、日常のどうでもいいことを嬉しく感じれるっていう、
そう。
あるから、なんかそれも必要なんだろうなって、分かった上で生きていけたらいいんだろうねってすごい思うよねって思ってて。
まあ、それでも、こう、うん、なるべくね、だってそれの、なんだろう、やっぱ代償がでかすぎますよね。なんかそういうこと体験するにしては、と思って。うん、で、うん、なんだろう、私、よくいろいろ、うちの師がね、よく言ってるのが、うん、その代償の先払いみたいな形で、うん、まあなんか、まずはなんか自分からなんかやってあげなさいっていうのがよくあるんですけど、うん、私、なんだろう、こう、何かのこう、気持ちの、こう、投下交換？
うんうんうん。
だったら、なんかこう、なんだろう、代償っていうところが、なんかこう、ずーっと、なんか代償って言葉がすごく気になるんですよ。
わ
かります？なんか。
あるよ。要は犠牲みたいな感じじゃん。
なんか、なんだろう、そんな気持ちでやってないって、思っちゃう。多分、違うと思うんですけど。
あ、なんだろうな。なんか、自分が享受すべき、享受が可能だった幸せを他人に譲るっていうのもなんだけども、他人にも与えていくっていうイメージなんじゃないかな。
ね、
全部前向きに言うと。
そう。だから多分言葉のチョイスだと思うんですけど、うん、やっぱこう代償って聞くとなんかなかなかこういつも、
うん。なんか苦しそうで、きつそうで、辛そうみたいなね、感じじゃない、
うん。そう。で、人になんかちょっと、なんか親切じゃないけど、そういうことをやるときって、なんかやってやったぜとか思ったことないなと思って。
そうね。当たり前のようにエレベーターのね、扉を開ける、押したりとかさ。
そうそう。今日とかね、あの、ラバのね、ヨガマックスだったじゃないですか。
うんうんうん、
あの、起き上がるときに、ちょみっとぶつかってしまって、うん、あ、すいませんって言ったら、はい、いやいやいや、みたいな感じでお互いで気にしなくていいですよって言われて、うん、なんでこの人いい人なんだろうと思って。 あそこ狭いじゃないですか、マックスになると。うん、初めてぶつかってしまう、あって思って。しまったと思ったら、めっちゃいい人にぶつかった、よかったと思って。
やっぱこの人はちょっと気をつけようみたいな人いるもんね。今日が、あったんかな、生理中かな、みたいなね、人もいる。
今日偉い、なんか雰囲気いい人たち多かったなって思って。
今日すごく時間良かった。
そう、なんか、うん、あの、ロッカーがね、めっちゃ、ほら、わちゃわちゃなるじゃないですか。うん、もうなんか、あ、すいませんって言って、いいんですよ、ゆっくりでいいんですよ、みたいな感じです
。そうそうそう。今日すごい譲り合い精神だったね、みんな。
すごかったんですよ。で、あの、帰り際、ありがとうございましたって、あのね、ドア開けてね、スパーって、あの、瞬間最近寒いなって思うぐらい涼しいって思うんですけど、あの、ムタ先生が多分結構人気なんでしょうね。
あ、そうだと思う。う
ん、帰り際に、癒されました、今日もって言って、ムタ先生に言って。でその後ね、その前の二人、うん、多分お友達かなんかなんでしょうね。うん、私先生いいよねって言ってた。癒されるよねって。めっちゃ面白かったし、なんか私もちょっとわかるって言ってあげようかなってぐらいの。あの方かわいい。今日もあの光をなんか掴むように私じゃないですよっていう。
あ、そうそう、言ってた、かわいかった。
笑いもできた、この人。
そうそうそう。そうそうそう。面
白い。そう、で、新婚旅行に行ってきて、あ、新婚なんですかって。
ちょっと意外だと、あ、新婚なんや、みたいな感じだ。
なんか、ラバーはなんか8年ぐらい勤めてらっしゃるみたいな感じで、一回聞いたことあったから、なんかそんぐらいもう結婚もしてるんかな、ぐらいに思ってて。
おうんうんうん。確かに。
新婚さんなんや。
いや、もうほんと幸せになってほしいって心から思うって感じです。
ねえ、なんか可愛い人たちってたくさんいるじゃないですか。なんか本当に思うんですよね。心からいつも幸せになってほしいなと思って。で、それを本当に、多分どうにか、なんかそういう何かに、なんか、多分私は触れたいのか、なんか見たいか体験したいかなんかがあるんでしょうね。だからこのボディーソープ作ったんだと思うと思って。
ねえ。
そう。なんか、どっかこう、携わっていたかったんだろうなと思ったんですよ。
なるほど。
そう。で、単純な話、なんか、肌がプルプルになったら嬉しくないみたいな。
本当にそれ、絶対だと思う。うん。
なんか、ここが真理でしょって言って、それ以上のアップデートする美しさっていうのは、私はできないと思ったんですよ。
そうね。
私は正直言って、その、なんだろう、メイクですごいなんか別人になって綺麗になってとか、なんか、そのスタイル良くしてとか、あの、うちの姉がそんなタイプっていうか、本当にすごいなって努力を見てきてるから、
うん、
やっぱすごいなと思うし、尊敬するなと思うけど、自分がやるかって言われたら、うん、いやー、そこまで別に
、
そこまで私は興味がないっていう。
そうだね。でもやっぱり大多数のみんなは、その、メイクをすごい頑張る人も、頑張らない人も、お肌が綺麗っていうのは、最低ラインで、そこは絶対嬉しいラインじゃないですか。
そう。だからそこしたいってすごく、うん、多分マッサージやったのも、なんか最低ラインだなと思ったんですよ。
うん、
筋肉ほぐしたりなんたりっていう、うん、なんかいらないかよくわからない。だけど、うんうん、感謝され方が半端なかったので、やっぱり。うん、で、なんだろう、それはすごい等価交換でしたよ。私の頑張りがその人に
行き。ああ、そうか、そうか、うん。
で、その、同じだけ、ある意味それも代償ですよね。体が私はボロボロになっていくっていう。
そうね。まあ、いくらその対価をもらってるとゆえ、それ以上のボロボロ感があるわけだもんね。自分の疲労感とか。
そうなんですよ。だから、なんか本当にいい形で提供して、さやかさんがさっき言った対価が、もらえる循環を作りたかったっていう。
うんうんうん、
なんか、対価っていいなと思って、その、なんだろう。多分、等価交換で代償の先、なんか、等価交換は、そこの二人しかいないみたいな。
うんうんうん、
だけど、対価を払っていくと、次の人はまた違う人に対価を払ったりとか、もらったりとかっていう、なんか、いっぱい流れ着く先がありそうっていう。で、結果、私になんか来そうみたいな。
うんうんうん、
大きい枠組みでなんか、見れたらいいなみたいな。
うんうん、もうね、だからそのボディーソープもマッサージもそうですけども、それを受けて享受した人 は、要はまあ幸せな気持ちにもなるけれども、それがまたいい効果を発揮して、例えば旦那に優しくなれるとか、子供にいい言葉をかけてあげれるとか、なんかそこに行くか、行くじゃないですか。
うん。
ね、それがなんだろうな、いい循環の、なんだろう、こう。
流れっていうか、
あれっていうか、うん、まあ、代償を、まあ、その人もゆきさんに代償を払うわけじゃないですか。うん、お金を払うっていう。で、それを払ったことによって得られるいい循環、家庭が円満みたいなのになるから、なんすかね、こう、並木先生に必要とされるイコール価値がここにもあるよね。
うん、
うん。
ねえ、だからなんか本当にいい仕事をすると、うん、多分絶対なんか良くなる気がするっていう。うん、だからいい仕事したいな。すごく。
ね、確かに。
やっぱ、うん、いい仕事がいいと思うんだよねって、だから、やりたくない仕事やってる人たちは、もう早々に辞めたらいいよって、本当よ。
本当ですよ。
いや、向いてないことを、だって、マッサージも、ね、多分誰でもあれできる仕事だけど、多分、まあ、やれないと思う。
うん。
うん。だって、もう永遠に同じことやるんですよ。
もう、飽きちゃう、私。
永遠に同じことやるし、指名が決まったら永遠に同じ体触ってます。
そうだよね。もういろんな人がいいなって思っちゃうね。
うん。だけどなんかそれがやっぱできる、できないに関わってくるし、やっぱやれる人たちってそこに面白さを見出してるわけじゃないですか。
ね、確かに。
そう。で、私は施術者はもう20年ぐらいもう経ったじゃないですか。多分、なんかもう本当に、あ、もういいなって思って。なんかようやくもういいなって思いました。もうでもともと私受ける方が好きっていう
次受けていく方に回りますって感じで
受けるのすごく好きっていう、まあ受けるの好きだからなんかやる側の気持ちもわかるみたいな感じはあったんですけど、だからなんか本当に今はなんか次の形でやっぱそういう人たちも気持ちもわかるし、うん、お客さんの立場の気持ちもわかるから、やっぱそういう何かをできる仕事したいなーっていうのが本当に叶ったのがこのボディーソープだったなと思って。
本当ですね、
うん。で、やっぱ量が減らないっていうのはいいポイントなんだと思いました。
だと思った。昨日もね、アサピーが言ってたもんね。バンバン使ってるのにちょこっとしか入ってないんだよーって言ってたから。
だよねーって。
よし。よしって。
無駄にこだわったもんな、あれ。量は本当、量っていうかそのワンプッシュで泡立つっていうところは本当にめちゃめちゃこだわった。
いや、絶対いいよ。
もう、まあ後で気づいたらね、だって当初多分300個ぐらいでやろうとしてたんですよ。
そうです、そうです。300、60とかだったかな。
うん、そう。まあ、なんか知らんけど500円になっちゃってたから。
そうなんです。そのボトルがね、たまたまそうだったっていう。
そう。だから、うん、もういいやーっていうね。そうそう。いいやーってこれになったっていう。
でもなんかほら、製造業ってすごいなって思うのほら、ペットボトルはお水もそうですけども、500ミリとじゃ2リットルって値段変わんないじゃん。
変わんない。
だから、なんかボトルもそのボトル代とボトルに詰めるその工程にかかる人件費で、物の値段って決まってんだなって本当に思った。
本当にそうですね。うん、だから、うちの会社は、偉いですよ。私たち二人でやってるから、どれだけこう経費を下げ、商品にお金をかけ、で、みんなにいい価格で、
提供できるように頑張るってね。
もうだから、本当に今だから言いたい。絶対あれ安いもん。
絶対安いよ。
絶対安い。
安い。絶対安いから、もう一回買ってみてって感じよ。
いや、でも、言えないよね。ボディーソープでさすがに、何もいいって言われても、いきなり5980円が、正直言って高いとは思います。
高いと思う。うん、
そうそうそう。私たちやっぱ販売側と開発側だから、成分とかいろいろ知ってるから、正直言ってあれはすごく安いって思うけど。
そうな、あ、でもね、そのシャンプーとかもね、いいシャンプーってさ、また3000円ぐらい普通するじゃないですか、ドラッグストアで見てても。
うんうん。
うん、で、その並びにもボディーソープがあるとしても、あんなに美容液が入ってるボディーソープってないから、っていうのを言いたい。
ね。
言いたい。
本当に、もう1年経ったからいいかなって思いますよね。
もう本当に言いたい。だって美容液、さ、化粧水とか美容液が500入ってたら、500ミリっていくらになるよってすごい言いたいもん。
ね。
ね。ちっちゃいチューブで50グラムとかでもするじゃないですか、数千円は絶対。
そうなんですよ。もうすごく言いたいよね。去年は結構我慢したもん。
もうそうね、まだほらみんなにもね、そう、ちょっとまずは使ってみてもらわないといけないし、その課題評価をしてはいけないなって。
いけないけど、でも彼がね、ずっとね、二人でね、いや、これ絶対安いんだけどね、みたいな。
安いよ、本当に。え、多分、それを実際もう体感してくれた、去年の購入してくれた皆さんがやっと、いや、これいいからって言ってくれるようになったんだなって。
いや、もう、本当に、家宝は寝て待って、ほんまやーっていう。
そう。
いや、ありがたい。そうやろうって。ようやく私の気持ちが通じてくれた。しかも、これが、なんと3ヶ月も持つって考えたら、本当に安いでしょみたいな。
全身エステに行くよりね、安いやん、1本が。
ねえ。
ねえ。
そう。で、これをやってることによって、マッサージ店行っても、さらに、こう、いろいろ良くなると思うんだよね、っていう。やっぱ、オイルマッサージやってると、肌のこう、滑りがいいと、やりやすいんですよ。
なるほどね。
じゃあ、乾燥すごいですから。あの、
そうか。滑るまでのね、オイルが浸透がすごいみたいな。
マジでオイルガンガン減りますもん。ここに、あの、普通、なんかこう、ちょっとね、チュッチュッってこう入れるアトマイザーみたいなボトルに入れるんですけど、はい、本当に、あの、多分1本100ミリぐらいで、お客さん 3人分ぐらいできるんですよね。マッサージで。あの、うん、本当に1本使い切りそうっていう人いましたからね。吸いすぎて。
潤い肌って水を弾くって言うじゃないですか。あそこよね。潤ってないともう何でもコスパ悪いよね。その人の体自体が、体が、ね。
すごかった。浸透率やばかったですよ。ガンガン減るもんね。まあ、なんか、いいアロマオイル使ってるから浸透してる方がこの人にはいいかもしれない
かもしれないけどね。
だけど、あーって思いながらやってましたよ。いやー、だから、そう、だからでしょうね。あの、やっぱコスパもこだわりたいし、成分もこだわりたいし、
何
っていうところを究極に詰めたのが、で、絶対に言える。絶対他の会社は、うちみたいなこと絶対できないもんっていう。
できないよ。
いや、無理ですよ。
うん。
だって頭おかしいもん。
こんなね、利益率がね、第一次部門の販売の人たちだって思うとね、本当に間の人いっぱい通せられないみたいな感じよね。
いやー、やばいですよね。
はい。みんなが利益取ってたらいくらになるんやろうって思う、本当に。
ねえ、本当ないに近いっていう。ないに近い。いや、でもだからこそよねっていう。まあ、なんだろう。だから、なんだろう、みんなが多分大切にしてくれるじゃないですか。
うんうん。
多分使ったらわかると思う。多分これがこの価格でっていうのは。
気づく日が来ますよ。
気づくよ。うん、成分詳しい人裏目見たらわかるよ。
うん。本当わかると思う。
ねえ。いや、だからかな。やっぱこう、みんな大切にしてくれてますもんね。
そうそうそう。で、多分ですけども、間で、まあ、何かしらちょっと足りなくてね、よそのを買ったりしてるかもしれないけど、絶対リピートしてるんですよ、みんなが。
うん。
うん。みんながリピートしてる。うん。そのリピート率が嬉しいですね。
うん。そうですよ。なんか本当に、ああ、うん、頑張ってきてよかったっていうのを、うん、本当に体感中って感じで。うん
ね、本当本当。
いやさすが、今年私、あの、過去すごい、あの、あれですよ、今年めちゃめちゃ大反回ですからね。
あ、そうなのね、今年。
はい。
もういいことしか起きないじゃないですか。
よかった、うん。で、私は20年単位なのかもしれないって、今ちょっとね、ゾッとする。
次20年後か。ああ、もうでもそうかもね、60歳な。もうすごいことになるんですよ、陰陽五行の方が。
ねえ、まあ私のこの長いスパンと、あと諦めの悪さとっていう。
うん。
いやいやで、どうにかチャンスを逃がしまいとする、このね。
根性とね。
根性とっていう。ので、結果、なんだろう、本当にいろんな人たちが喜んでくれてるっていうのが、うん、もう売り上げね、うん、全然ね、まだうち2年目だから全然ないですけど。本当ないねって思うけど。
ない中でも、ちゃんと、出入りして成り立ってるじゃないですか。
うん、いや、だから満足度は高い。
うん、そうね。
はい、よかったと思って、うん、なんか本当に、あ、やっぱ人の幸せっていいなと思って。
うんうんうん。そうね、本当に。うん、まあ、いい人の周りにはいい人しか集まらないってこういうことじゃないですか。いい商品を買ってる人が本当にいいものをいい人にしか伝えてくれないから、なんだろうな。私たちの働くストレスが本当ないなって思いますね。
うんだから、なんかもうちょっと頑張ろうとか、うん、なんかこう、 ね、もうちょっと売り上げ増えてきたら、うん、やっぱ次の商品開発とかにも、ね、かかりたいし、だってうち、うん、最高で商品できても、3つしか出さないからね、ボディーソープ含めてね、みたいな。あと2つっていう。
そうだけで、もう、でもそれで十分なんですよ。あれ
は十分いらない
よね。
いらない。そんなにいらんかろみたいな。
そう、もう正直ほんとボディーソープだけでもだいぶしっとりしてるから、私もね、って感じですもん。
でもやっぱご褒美タイムっているよね、みたいなね。
ね、うん、そのぐらいですよ、本当に。
そうそう。だから欲しいなぁと思いながら、まあ、でもね、ちょっとゆっくり、あと時間をかけて。
うん、うん、納得いく、
ね。うん。結論多分私が納得しないと多分みんなは納得しないと思うみたいな。
そうね。
だってさやかさん、もうこれぐらいでよくない？私がずっと、いや、って。もう一回もうこれだとな、みたいな。
私はもう諦めました。もうまあいいや、もう。来た時売ろう、みたいな感じ。
いや、なんかこう、なんか違ったんですよね、っていう時にずっと突き返してた。いやー、深澤さん、ちょっと、みたいな。
でもこれ、本当にここまで待ってよかったと思うし。
よかった。うん、
なって感じです。でも最後ね、急ピッチに作り上げた感じがあったじゃないですか。
あれはちょっと不安になりましたね。
あれはちょっと本当に、大丈夫かなもうまた半年ぐらいかかるんかなみたいな感じです。
まあ多分、基礎ができてたから、最後はどうにかなったんでしょうね、っていう。うん、
本当に、よかったよかった。
あれは面白かった。いや、でも本当になんか、今年はね、いろんな人たちと、また出会えそうだなと思うし、うん、月曜日会った人たち、
うん。
すごいあの、ほがらかな。
うん。
名前忘れちゃった。
ね、いろいろ新しい
人。いっぱい会っちゃったからね。
ただね。うんうん。
私、名前が本当に覚えられない。顔は覚えられるし、話した内容まで全部言えるのに、なんで名前だけ抜けるんだろうっていう。
そうだね。まあ、なんかまた会えるね、機会もあるでしょうし。
うん。うんね、やっぱいろんな形で本当に。
うんね、
人の幸せがこう循環してって本当にみんながいい流れになるといいなっていうのが本当に私の望みです。
ですね。うん、そうね。三名学引用語行ね、みんな勉強してるじゃないですか。うん、みんなの、なんだろう、表情も良くなったなってすごい思うんですよ。
あ、本当よかった。
もう。なんか楽しそうに日々過ごせてるんだろうなっていうのが伝わってきてて。
うん。
もうい
いよね。やっぱ楽しいっていいよねって思います。
うん。
だって、なんだろう。多分私、人の幸せそうやってなんか、思ったりなんたりってするのって、なんか、多分自分自身が不幸だと思ったことが多分あんまないんだろうなと思いました。
うんうんうん。
私なんかもう本当に毎日、もう、うん、はい、幸せです。はい、今日大丈夫です。みたいな。単純なんですよね。もう朝起きて娘のほっぺた見た瞬間、はい、今日も大丈夫です。
そうね。まあ、元気でさ、生きてるだけでも、それでいいんじゃないって気がしますけどね。
ね。楽しいんですよね。ご飯が美味しかったと、あと、この間ご飯がまずかったとかね。
あ、そうそう。あれやばいよねって思った。
あれも、でもあれも、結果楽しかった。
そうね。こんなまずいもの食べたな。初めて、久しぶりみたいな。この、久しぶり。
そう、最初食べた時の衝撃は、えー、と思ったけど、後でこんなにさやかさんと、あのまずい弁当についてずっとね、喋れたじゃないですか。
ちょっと面白かった。
あれはね、めっちゃ面白かった。いや、だから、ああいう体験って必要だなと思いました。
そうそうそうね。
でも、4年後ぐらいでいいかな、次。
4年もなんかもうなくていい。もうちょっと、だってあれじゃなければ何でもいいけど。
でも私、あれみんなに食べてほしい。そしたら、本当に、普段どれだけ幸せなのかっていう、贅沢なのかっていうのが絶対体験できると思う。特に子供に食べてほしい。残さず食べろよ、これ、みたいな。
まあ、なかなかの苦行ですよね。
いや、あれ楽しかった。だから、本当になんか見方とか物の考え方で変えたら、すべてのなんか嫌だったなって思うことも意外と楽しかったねで終わる気がすると思って。
そうですよ。ここで思うのが、やっぱそういうこう思いを共有できる相手がちゃんといるとか、なんかそういうところですよね。って思う。ね、うん。
なかなかね、じゃあ、いきなりこう、アラフォーになって友達作ろうとか思わないじゃないですか。
思わないね。まあ思わないけど、やっぱそういうつながりを求めて PT 入るっていう人が結構多いから。
そっか、慣れるのかな？どうなんだろう、うん、私なんかこう、友達っていう概念がよくわからないので。
そうね。
知り合いと友達はなんかもう一緒かなぐらいな。
うん、すごい思う。
だってなんか人に言うときに、なんか知り合いって言えばいいのか、うん、友達って言えばいいのか、ちょっと私いつも迷うんですよ。
確かに。
私たちは友達ですかみたいな。
わかんない。
友達って言っていいみたいな。
確かに。友達って紹介して、いや、友達じゃないんだけどなって思われるのもちょっ
と。なんか嫌じゃないですか。なんか、そう。なんか会社の人って楽ですよね。
あ、そうね。なんかもうくくりがね、同僚ですって言えばいいからね。
そう、だから PTA も PTA の委員会で一緒だったって言えるのすごく楽と思って。
だから行くのかな、みんながそういうつながりを求めてね。そう、
だからね、結論ね、友達じゃないじゃないかな、みたいな。
そうだと思う。なんだろう、話せる人が欲しいみたいな感じなんじゃない
か、うん。うん。そう、だから幼稚園も、そこのね、横浜幼稚園に行ってる時も、なんかママさんたちがここで、交流して、なんかずっと、なんかほんと仲良く友達でいるっていう人たち結構多いんですよ、みたいな感じで言われてたんですよ。
うんうん。なるほど。
そうなのみたいな。
わかんないって感じよね、もう。
うん。いや、でも全然、なんか別に、なんか深入りして友達になられなくても仲良くはできるよって。
うんそうね。うんうん。それがあるね、う
ん。みんな親切だった。私が何にも考えないで日々生きてたから、いろんなこと忘れてって、
うん、
いつも、近田さん、これを、こうよ、みたいな、出したって言われて、通り様に、
うん、は
っ忘れとったみたいな。みんなね、ぼーっとしてる私をすごい助けてくれてたから。
よかったよ。
本当に、かといって人たちが友達だって言っていいのかわかんないなと。
なんか微妙な感じですね。友達じゃないかも。
でも、すごくありがたかったと思って。だから、大きな括りで言ったし、全員友達ぐらいの感じで思ってるんですよ。
うんうん。
だけど、たまに友達じゃないみたいな感じで言われる人いたら、ああ、そうだった、すいません、みたいな。
そうなの。まあ、もういいんですよ。そう思った人がそう思った。そう、みたいな感じ。
でも私ちょっとアホなんですよね。なんか世界中が友達ぐらいに思ってるみたいな感じで生きていったから。多分、本当になんか友達と知り合いがよくわかんないみたいな。
ああ、わかんない。うん、まあ、どっちも一緒なんですよ。
うん、ただ最近はもう何も言わないっていうことで、うんうん、あれですよ、アメブロで言ってたやつ。
そう、余計なことやね、聞かなきゃ。死んだと思った件ね。めっちゃあれです
よ。あれね、すげえ面白かった。で、読んだ。すごく面白かった。と思って。なんだろう、さやかさんのね、なんだろう、この3年間の、
なんだろう、私の3年間の集大
成。修行したんだろうな、この人みたいな。
もうこれしかないですって感じ。
いや、あれね、すっごい面白かった。なんだろう、なんかじわじわ来たもん。知ってるからだと思うんですけど。
あ、そう、知ってるからかも。
あれ、すっごいじわった。もう一回読みたいと思ったもん。
本当に。アクセス結構、昨日すごく190アクセス。びっくりしちゃう。
いや、だからやっぱあれは真理なんですよ。
あれね、みんながそうだよねって思っていいねしてくれたんだなって思って。
ね、だからこれからも真理を探求しながらですね。
そうですね。
やったらいいのかなと思いました。やっぱ楽しい話だとあっという間に過ぎるね。
私ね、もうオーバーしてたね、1時間ね。
うん、そう、姿勢だよりはちょっとね。
いや、もう多分ね、どうなん、なんか。
これどうやったら楽しく読めるんだろう。
なんか情報ボックスじゃなくて、なんかほら、みんなのさ、ハッピーなんとかみたいなあるじゃないですか。うん、あれがさ、このハッピーボックス、これ人生相談の欄にしてほしい。
ああ、うん。ちょっと読みたくなるかもしれない。
人生相談って、嫁がこうこうこうでこうですっていう、80代姑とかさ、なんかそういうのを書いて、そこにお答えするご意見番が誰かいて、その人が答えてるとかがすごい読みたい。
ほんと、めっちゃ答えたい。
みんながその下にさ、このご意見に対するご意見みたいなのどうですか？
めっちゃ面白いね。
そういうのがいいよね。ハッピーボックスまあ、いいんやけどさ、なんかまあ、あーって感じよね。
まあ、確かに、それはちょっと、
うん。
気になるかも。
で、絶対読むよね、そこだけでも。とりあえず、
ちょっと相談しに行きます。これの内容についてって。
そうっすか。
相談相手はいた。
これ、すごい、してほしい。だったら見る見る。
それは、なんかちょっと気になるかもしれない。じわじわ来ますよね。
じわじわ来る。で、それからほら、わかる。市民のさ、悩みがわかるじゃん。
うんうんうん。
こういうサービスが入れば、この悩みは解決するみたいなの絶対あると思うんだよ。
さすが。それいいか、もう。だ、ちょっと今度それ相談しに行きましょう。
マミコさんとか、
ね。あの方に。
あ、そうそうそう、あの方にもね。あの方。あ、面白いじゃないですか、って言うよ。
絶対いけるいける。 いや、よかった。まあ、そんなこんなで、はい、来週は収録ですけれども、はい、今日も残り頑張っていきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、では今週はこの辺で、ではまた。